本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はヘブル書11章7節から12節、第3版の新改訳聖書をお持ちの方は438ページ、第2版をお持ちの方は401ページが聖書箇所となります。お読みいたします。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し、建設されたのは神です。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。そこで一人の、しかも死んだも同然のアブラハムから天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。それでは近藤先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。最初に今年の標語を皆さんと共に唱和したいと思います。どうぞスクリーンの方をご覧ください。まず私がまず一人で読みます。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。第二ペテロ三章十八節、はい、皆さん一緒に唱和しましょう、はい、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。第二ペテロ三章十八節、できればこれ暗唱されるといいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美します。このようにしてあなたが力強い御言葉を今年私たちの教会に与えてくださいました。この御言葉に基づいて宣教がなされ、この御言葉に基づいて一年間の私たちの教会生活が営まれていきますように、主どうぞあなたの豊かな恵みを期待いたします。御言葉が語られます。どうぞ聖霊が働いてくださって、一人の心に届くことができますように、あなたの豊かな働きがありますように。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。今日のメッセージのタイトルはエルシャダイっていうタイトルなんですけど、これ何語なのって先ほど聞かれたんですけど、これはヘブライ語なんですね。で、それを日本語に訳すと全能の神っていう、英語だと God Almighty なんですけれども、この言葉をどっかで聞いたことがあるなっていう人もいるかもしれませんけど、エミー・グラントがやっぱりエルシャダイっていう賛美を歌ってて、古い歌なんですけど、とてもいい曲があるんですが、そのタイトルもエルシャダイっていうんです。で、今日はヘブル人への手紙から読んでいただきましたけど、ヘブル人への手紙とのそうですね、アブラハムとこのエルシャダイっていう言葉と今年の標語が、これがどうつながっていくのか楽しみに聞いていただきたいと思います。で、今日のメッセージのポイントは3ポイントでいきますけど、全能なる神、2番目に全ての根源である神、3番成長させてくださる神、この3つのポイントでお話ししていきたいと思います。まず一番最初に全能なる 神で、創世記をちょっと開いていただけますでしょうかね。今のヘブル人と関連した箇所ですが、創世記の17章の1節から8節です。はい、創世記17章の1節から8節。よろしいですか。はい、お読みします。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全き者であれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土を、あなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。先ほどエルシャダイという言葉を使ったんですけど、この17章の1節の後半の方に、私は全能の神であるって、ここの全能の神というところにヘブライ語のエルシャダイという言葉が使われてるんですね。でエルっていうのは日本語に訳すと神なんです。でシャダイっていう方が全能のとか満たすものっていう意味なんですけど、さらに語源を調べていくとチプサっていう意味があるらしいんですね。母乳は赤ちゃんにとっての唯一の栄養源、当時は粉ミルクなんてなかった時代ですから、もう母乳がなかったら赤ちゃんは生きていけない。ですからこれチプサっていう言葉が使われたっていうことの中に、この神様は父なる神様であって、私たちのすべての必要を満たしてくださる、赤ちゃんの必要を満たしてくださるように、私たちのすべての必要を満たしてくださる方であるという意味がこのエルシャダイという言葉の中に含まれています。で今読んで気づかれたと思うんですが、アブラハムの名前が変わりますね。アブラムからアブラハムっていう名前に変わるんですけど、一言ラが入ると入らないですごく意味変わるんですね。アブラムは高貴なる父とか高められる父っていう意味なんですが、アブラハムは多くの国民の父っていう意味なんです。今日はその17章のところこう読みましたけど、その直前の16章のところでは、アブラハムご夫妻は子供が与えられるっていうふうに約束されていたのに、その約束を待ちきれずに、アブラハムがそばめのハガルとの間にイシュマエルを設けてしまったっていう、もうこう、ね、まあ、失敗っていうか、そういうダークサイドっていうかね、そういうアブラハムが弱さを見せてしまった記事が16章なんです。ですから、まあ、そういう信仰の欠如のゆえにこのような過ちを犯してしまった、その次に17章が来るんです。でイシュマエルが生まれてから13年後の出来事なんです。で99歳になった時、私は全能の神であるという言葉を持って神様はアブラハムに語られたんです。もうアブラハムは99歳で、故郷のカランを出た時は75歳でしたので、 もう24年が経過しています。24年間も子供が与えられなかった。そしてもうこのご夫妻は子供ができるということをもうほとんど諦めていた。神様が子供ができるよって言ってもそんなことないでしょうってこう笑ってしまった、ね、夫婦ともに笑ってしまってるんですね。まあ、これは過去の礼拝で取り上げた記事ですけれども、とにかく夫婦ともに年老いて、アブラハム99歳、でサラは89歳ですかね、未だ一人の子供も与えられていない。なのに多くの国民の父ってねえ、なかなかこう受け止められないと思うんですよ。で、多くの国民の父っていうのに2つの意味があって、一つはまあ生物学的、要するに本当にアブラハムとサラから出てくる血統のつながる子孫、アブラハム、イサク、ヤコブ。で、また次回からヤコブの話入ってきますけど、ヤコブから12人の子供が生まれて、そこから12の部族ができて、そこからイスラエルの民がこう増えていって、本当にここに今日の箇所に書かれてあるように、おびただしい神のイスラエルの民が生み出されていくん。それが生物学的な意味ですし、もう一つの意味は霊的な意味なんですね。世界中でイエス様を救い主と信じる民、アブラハムの子孫としての一人としてイエス・キリストが生まれてきて、そのイエス・キリストを信じる者はアブラハムの子供、イエス様を救い主と信じる、その多くの国民の父の一人と、父の子供とされていくっていう、その霊的な意味があるんですね。で、この時に多くの国民の父となりますっていうふうに約束されても、アブラハムはまずこの一番目の方が信じられなかったんです。もう100歳にもなろうとしている時に子供が与えられるなんてとても信じがたいことでした。そして2番目の方、こんなに今世界中で神イエス様を救い主として崇めてるなんてこと、全然予想外、もう予想を超えた世界だったと思うんですね。こういう老夫妻にイサクっていう子供が与えられたっていうことはすごく大事なところなんですけど、アブラハムの知恵や努力を一切必要とすることなく、すべて神様の一方的な御業によって業がなされるということを経験したんですね。自分はいろんなことを考えて悩んで自分の努力もしました。でもイサクが与えられたのは一方的に神の御業なんだということを、彼は何もそのことがそのためにできなかった。だから一方的に神様の御業がなされたという、これはアブラハムにとってものすごく大きな体験だったと思うんですね。人間的に考えて悩んでいろんな工作もしたんですけれども、結局は全て無駄で神様の御業が現れた。アブラハムの神を体験していくっていうことは、私たちが本当に全能の神が私たちと共におられるということを本当に生活の中で体験していくことだというふうに思います。頭で聖書を研究すること、理解することとっても大切です。デボーションも大切ですし、聖書研究も必要です。もちろん大切なんですけれど、でもそれと同時に私たちが日々の生活の中で、私たちの日常生活の中で神様が共にいてくださる、私の具体的な生活の中に神様が関わって御業を成してくださるということを私たちが体験していくということがとっても大切なことなんですね。アブラハムにとって子供ができないことは痛みでしたけれども、このことを通してアブラハムは神様が生きて働かれる方であることを体験したんですね。私たちもいろんなところを通らされるんですけど、 主にそういった困難を通して神様が全能の方であるということを知らされていく、その体験をしていくということがとっても大切なことですし、その体験を通して私たちはクリスチャンとして成長していくことができます。2番目のポイントに行きたいと思います。すべての根源であられる神、創造のプロセスを思い起こしてみると、 In the beginning God って言ってね、初めに神が天と地を創造されたっていう言葉で聖書が始まるじゃないですか。最初の言葉ですよね。で、初めに私がで始まってないんですよ、聖書が。これってすごく象徴的だなって思うんですけど、神様がお父さんであるっていうことは、全ては神様から始まってる、一切が神様から出てきてるって、これすごく大事だなと思うんです。私たち人間が先にいて何かが始まったんじゃないんですね。神様が先にいて天地万物を作って地球を作って、そして私たちがその地球でに住むことができるように全部整えてから私たち人間を最後に6日目に作ってくださったんです。神様の御業が先にあるんです。アブラハムの場合はどうだったでしょうか。アブラハムの歩み、アブラハムがユダヤ人の始祖となる、あるいは神の民の土台となるなんてことをアブラハムは考えもしなかったし望みもしなかったんです。でも神様がアブラハムを選んで、そしてアブラハムをユダヤ人の始祖としようとしたんです。神様がイニシアティブを取ったんです。アブラハムはカランから今のイスラエルに移住しました。でもアブラハムが移住したいと思ったんじゃないんですね。神様はアブラハムを呼び出したんです。先ほどのヘブル人のところに、どこに行くかを知らないで出て行ったって書いてある。神に呼ばれて故郷を離れたんです。自分が住み慣れていた場所や親族や友達や文化やその言葉、すべてを捨てて飛び出していった。なんという従順でしょうか。十二章の五節のところ開かれなくて結構ですけど、このように書かれてあるんですよ。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。ってこの一節すごく大きいなと思うんですよ。要するに全部全財産持って出てったってことなんですね。っていうことは最初から戻ることを考えてなかったってことなんですよ。ちょっとした旅行だったら皆さん本当ちょこっとだけ持っていくじゃないですか。全部持ってったっていうことはもう戻る気持ちがなくて行ったって、もう向こうで骨をうずめようとして行ったって、すっごい大胆な決断をされたんだなっていうふうに思うんです。でも私別にこれアブラハムが、もちろんアブラハムは素晴らしい信仰の持ち主だったんですけど、でもアブラハムがすごいんじゃなくって、そのように導いた神様がすごいんだって私は思うんです。すべてアブラハムが考えて計画したことじゃなくて、神様が計画した通りにアブラハムは従って歩んでったんです。私たちは神様を信じてクリスチャンとして生きています。クリスチャンじゃなかった時は初めに私がの世界に生きてるんです。私が考えて、私がいろいろ計画して動いてる。その私が神様に捕らえられたっていうことは、もう初めに私がの世界ではなくて、初めに神がの世界に私たちは生き始めてるんだって、その初めに神がの世界に私たちは足を踏み入れて、今クリスチャンとして生かされている。ところが残念なことに、日々私たちは初めに私がの発想に流されやすいんです。神様がどう考えるかよりも、 神様がどのように願っておられるかよりも、私の判断、私の計画、私の考え、私の好みが先行してしまいやすい。そこに日々の霊的な戦いがある。神様の思いよりも私の思うようにしたい、神様の時が待てなくて自分で動き出してしまう、私自身もそういう戦いが日々あるんです。でもアブラハムが示した例を通して、神様がイニシアティブを取ってくださる、その声に従っていく、神の声を聞いて従っていくことの大切さ、私たちが神の子として成長していける二つ目の秘訣は、神の声を聞いて従っていくことです。三つ目のポイント、御心を示してくださるお方っていうのが三つ目のポイントなんですけれども、先ほどアブラハムはどこに行くのかを知らないで出かけてったっていうふうに書かれてあるんですけど、皆さんなんか旅行に行くのに行き先を設定しないでどっか出かけたことあります？かなりストレスがあるんじゃないかなって思うんですよね。JR のホリデーパスとかってあるじゃないですか。ああいうの買って、まあ、ある期間、例えば東北でもいいんです、九州でもいいんですけど、そこを何日間、ね、新幹線も何でも自由に乗れますよみたいな切符買って、どうしますか、どうぞって1週間楽しんでくださいって言われて、どこに行くかからやっぱりみんな考えると思うんですよね。私は大学の時にある晩急に旅行に行きたくなって、母に置き手紙をして、これからどこに出かけるかわからないけど3日間留守しますって言って出かけたことあるんですけど、まあ暇な大学生だからそんなことできたんですけど、今だったらそんなバカなことは絶対にしないと思うんですけど、でもそのことを考えた時に、本当にどこに行くかを知らないで行くってとっても大変なことだったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でもそのアブラハムの旅の仕方っていうのは、まあ、ある意味でこう彼の人生を物語ってるっていうか、要するに先が見えない中で歩んでったっていう意味で、とっても大事なポイントがあるんですね。で、子供のこともそうなんですよ、ね、子供が与えられる与えられるって何回も神様から約束もらってるんだけど、今年もダメ、次の年もダメ、もう10年経った20年経った25年待ったんですよ。もう待ちくたびれてしまいますよね、25年も待つなんて。それからカナンの地が彼の民族の土地になるっていう約束も与えられていたんです。でもどのようにしてそこの土地が自分の土地になっていくのかわからなかった。だから全て将来のことがこうわからない中でこう歩んでいった。私たちもそうじゃないでしょうか。初めから全てのことが見えて歩んでるわけじゃない。10年後のことはわからない。じゃあ1年後のことわかりますかって、1年後のこともわからないし、1ヶ月後のことも確実にこうなるって言えない、そういう私たちですよね。今日生きるしかない。でも今日私たちは死と共に生きている。主が私たちを見守ってくださって、死の御手の中で今日一日の歩みをさせていただいている、それは事実です。パリの郊外にベルサイユ宮殿っていうルイ14世が作った宮殿があるんですけど、インターネットで調べたら部屋数が700あるそうなんですね。で、広さは東京ディズニーランドの8倍の広さがある。で、まあ、行かれた方は分かると思うんですけど、一つ一つの部屋の飾り付けが全部違ってて、一つ一つの部屋にテーマがある。要するに、このためにこの部屋を設けられたっていうのがあるんですよ。 それで私たちの人生を、まあ、当時ベルサイユ宮殿みたいなもうどでかい大邸宅だと思ってください。でそこにもう数えきれないお部屋がこうあるんです。で中は迷路みたいになってる、そういうところを私たちがこう旅してるっていうふうに想像してみてください。ある部屋はドアが一つしかないから入って次のドアを開けていくしかない。でもある部屋に行くと3つぐらいドアがあるので次の部屋行くのにこう選択しなくちゃいけない。そういう部屋に入った時は皆さんどうしますか？3つドアがあってどの部屋を開けますか？どのドアを開けますか？祈ると思うんですね。ああ私どっち行ったらいいんでしょうかって、どっちの部屋行ったらいいんでしょうかって祈って神様の導きを求めてドアを開けていく。そしてその次の部屋に入っていく。その次の部屋に行くとどんなふうになっているのか、どんなことが起きるのか私たちは分からない、予測不能。でも一つ一つ私たちはドアを開け続けていきます。ある時は一つの部屋にすごく長い時間閉じ込められているかもしれない。アブラハムも子供のことでは25年間も同じ部屋にいて子供が与えられなかった。次のドアがなかなか開かない、開けられない時もある。でも私たちは信仰を持って神様の導きを期待して、そして常に神様は最善をなしてくださると信じて信頼して歩み続けていきます。まあ、こんなベルサイユ宮殿の話をしたのは、神様は前もって私たちに全ての計画を示されるわけではないということなんですね。神様は計画を持っておられるんだけど私たちには見えていない。徐々に御心が示されていくんです。進んでいく中で部屋を開けていく中で次の部屋が見えてくるんです。でも一つ一つのステップの中で私たちが本当に祈って御心を確信して歩んでいくことが大切。そして一歩一歩進んでいく中に徐々に御心が示されていく。アブラハムも自分の子供のことに関して、そしてイスラエルの地が自分の土地になっていくということに対して、アブラハムのことを土地のことを言ったら、アブラハムの時はほとんど土地のこと見えてこなかったんですね。その後にこうイスラエルの民を通して歴史を通して土地が自分たち の領地になるということが徐々に示されていった。ですから神様は、ね、全部1年後のこと、10年後のこと、20年後のこと今分かるの示してくださっているわけではないんだけれども、でも今日忠実に歩んでいくこと、今置かれている状況の中で最善を尽くすこと、これが私たちの成長の秘訣であるというふうに私は思います。今年の標語、私たちに主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいっていう最後の言葉が、なんか成長するように頑張らなくちゃって、これ読んでプレッシャー感じる人がひょっとしているかなっていうふうに思うんですね。でもよく読んでみてください。イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいなんですね。あなたがしっかり頑張って成長しなさいというふうには書かれていない。今日アブラハムの例をとって3つのポイントで話してきました。日々神様の約束を聞いて従って生きていく中で自分の歩むべき道が示されて信仰者として成長していく。だから私が成長していくんじゃなくて、むしろ神様が私を成長させてくださるんですね。 聖書の中にアブラハム、イサク、ヤコブの神という言葉が旧約に何度も何度も出てくるんですけれども、これはアブラハム、イサク、ヤコブと共に歩んだ神様のことを言っています。それぞれの置かれた状況の中で導いてくださった、そしてそれぞれの個性や強さや弱さを持って、そしてもまた罪の性質を持った彼らをそれぞれ取り扱ってくださった。そして彼らはその生涯を通して神様が自分の神である、自分に関わってくださる、自分の日々の日常の中で実際に生きて働かれる方であるということを体験したんですね。ですからその同じ神様が私たちと共にいてくださって、私たちを取り扱ってくださる、私たちの人生に関わってくださる。ですからアブラハムの神は永井さんの神、イサクの神は原田さんの神、ヤコブの神はケビン先生の神、そのようにして一人一人の神となってくださる。もう一度この今年の司教語のスライドをじっと見てください。これケビン先生が作ってくださったんですけど、この青い苗って何だと思います？これ私たちですね。私たち一人一人です。それから土は何でしょうか？これは私たちを成長させてくれるものですよね。だからデボーションや聖書通読、あるいは礼拝に出席すること、スモールグループに参加すること、あるいは兄弟姉妹と交わっていくこと、そういったことを通して私たちは養分を得て成長していくことができるんです。でもこの手は何でしょうか？手は手の中に土があって苗がありますね。これ素晴らしいイラストだなと思うんですけど、この手は神様の手なんですよね。神様の御手の中にあって私たちは守られてる、支えられてる。そして神様の御手の中にあって私たちは成長していくことができるんですね。修法の表紙これ見るたびに、あ、神様の御手の中にあって私たち成長していけるんだなって、今年1年修法の表紙見るたびに思い起こしてほしいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。主よ、私たちがあなたの御手の中にあって神の子として、また同時に罪ある不完全なものとして、主よ、あなたの御手の中で今年一年を通して私たち一人一人が成長していくことができるように、私たち一人一人を励ましてください。私たちが自分の努力でできること、聖書を読むこと、祈ること、礼拝に出席すること、スモールグループに参加すること、一つ一つ私たちができることを本当に忠実にしていく中で、またあなたは私たち一人一人に成長を与えてくださると信じます。また教会としても成長していくことができると信じます。黄金のあなたの大きな御手の中で私たちがしっかりと今年一年歩んでいく中で、一人一人が成長していくことができるように、お一人お一人の上にあなたの豊かな恵みと祝福がありますように。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。